東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
染谷圭の染めラジ。この番組はオタクな DJ 染谷圭による自分しか好きじゃないだろってものやサブカルに関するものなどを思うまま語ってみんなを染めちゃおうぜというオタクのための喋り場的な番組です。いやもう暑くてですね、私基本的に夏ってかっちりしたっていうわけではないんですけど、意外とこうノースリーブの上に薄い長袖を羽織ったり、まあ、足元もきっちりこう靴下履いて靴だったりっていう格好を今までしてたんですけれども、去年ぐらいからだいぶ負けてきまして、本当にこの格好してたら死ぬなって思って、今めちゃめちゃもうそれ寝巻きと何が違うんやみたいなワンピースで外で歩いてます、ね、足元サンダルだし、今までサンダル買ってこなかったせいか、サンダルというかこうなんか浴衣の時とかに履く下駄代わりのサンダルみたいなのしかなくて、あまりにも足元収まってすぎてどうしようかなと思って、そうもう本当に今年もう一回なんかサンダル買おうかなみたいなそんな気持ちでいます。でもね、今までそのサンダル履いてこなかったのも日焼けが嫌で、私毎回その日傘をさして外に出るんですけれども、足元ってね意外と日傘さしてても日を浴びるんですよ。でそれでサンダル履くとね、サンダル焼けするんです。それが嫌で履いてこなかったんですけど、今年は本当にね、いやこれ多分耐えらんねえわこの暑さ足も耐えらんねえわと思って、なんかサンダルでプラプラしてます。いやきついんですよ。でもね、本当に皆さんも注意していただきたいです。私もあんまりにも暑くて、外5分くらいだけ出ても頭ぼーっとしちゃって、今日もね、なんかコンビニ入って 1,2 歩くらい、なんか店内に日傘さしたまま入ってて、おかしいなってっていうこともあるので、皆さん本当に熱中症にはお気をつけください。でね、前回のね、番組にコメントいただいたので紹介したいと思います。日暮さんからいただきました。日暮さんありがとうございます。言葉の打ち間違い面白いですよね。私も以前仕事で上司からこの日ヘプロお願いしますとメールもらって笑ってしまったのを思い出しました。きっとヘルプと打ったつもりだったんだと思いますということでありがとうございます。いやありますよね。私ね、パソコンの方だと打ち間違えてもすぐにあれって気づくんですけど、なんかねスマホでね打ってると、なんだろう、めちゃめちゃ間違えるんですよ。なんかなんだろう、作業と作業を間違えるみたいな、配置的にそれはねあったりすると思うんですけど、そうじゃなくてなんでこの打ち間違いしたみたいな、入れ替わってるみたいな、子音がね入れ替わってて母音は合ってるみたいな、そんな打ち間違い多いんです。私の頭どうなってんのかなと思うんですけど、まあそれもねこの時期は暑さのせいということにしてやり過ごしていけたらいいなと思います。日暮さんありがとうございました。番組ではね、皆様からのコメント、メッセージ募集しています。番組へのコメント、番組ページから送るか、もしくは専用アドレス、someya@radio365.net、someya@radio365.net まで直接送ってください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひぜひお待ちしています。それでは、染谷圭の染めラジ第16回目放送。探し物は見つけにくいものですか？始まります。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたします。では染めちゃんの好きな作品やセリフシーンなどピンポイントで紹介したり、リスナーからのお便り紹介したりするコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら、ランマ1/2年の数だけ 今ね古いなって言われたんですけど、いや私ねルミック大好きなんですよ。イネーションの時も言ったと思うんですけどあのランマ2分の1も大好きなんです。まあ、ちょっとね最近のソシャゲのイベントでビデオテープなるものが出てきまして、知ってるかなってこうプレイヤーに語りかけられて、ちょっと知ってます知らないよの選択しかなくてね、こう頭抱えた平成元年生まれなんですけどまあ、ラム2分の1をねちょっとこう、まあ、見たことないとか年代ではあるんだけど触れてこなかったっていう方のためにこうざっくり紹介しますと、高橋留美子先生による少年サンデー、週刊少年サンデーで連載されてた少年漫画です。全38巻。なんかねこれすごいんですよ。国内の累計売上部数、累計発行部数がね5500万部、すごいんです。これ結構ね新装版とか文庫版とかも出てたと思うんですけど、それ含めてもこれなんですっごいんですよね。でざっくり言っちゃうと、なんだろう、異色バトルもの、中国拳法をベースにした何でもありごっちゃ混ぜバトル、ギャグ風味、めちゃめちゃ面白いんです。でも何が面白いって、ここの醍醐味はやっぱり主人公が水をかぶると女の子になっちゃって、お湯をかける、かぶると男の子に戻る。で主人公がまあ男の子なんですけど、中国のね受仙郷っていう呪いの泉に落ちてしまって、水をかぶると女の子になってしまう、でお湯をかけると男に戻るっていう体質になってしまった。それを戻すためにいろいろやってて、言い名付けのことかとドタバタドタバタやっていくみたいな話なんですけど、周りにね同じような呪いかかっちゃった人がいっぱいいて、まず主人公のお父さん、水かけるとパンダになるんですよ。パンダになって、だいたいこう喋れない動物キャラが看板とかフリップで喋るようになったの、多分そのパンダのせいだと思うぐらいの。お父さんだいたいパンダになると毎回こうフリップというか看板で文字書いて会話してたから、なんかそれも面白いんですけど、それ以外に例えば猫になっちゃう女の子とか、アヒルになっちゃう男の子とか、黒い小豚になっちゃう男の子とかいっぱいいるんですよ。それが面白いんですけど、まず水をかけたら変身して、お湯をかぶったらかけたら戻るっていう、そのなんだろう、ちょっとねこう変身もののご都合主義的なところを高橋先生が作ったところがあって、もうそれ自体がすごい功績だなと思うんですけど、いや実はそれ以外にもちょっと面白いギミックがいっぱいある漫画で、その中でもね今回ちょっと原作の33巻にある星の数だけをね持ってきたんですよ。いやなんか星の数だけって何よって感じすると思うんですけど、まあざっくり説明しちゃうと、1センチイコール1歳換算のキノコ、その高さ分の年齢に変わってしまうキノコ、5センチのキノコ食べたら5歳になっちゃうし、45センチのキノコ食べたら45歳になっちゃう、そういうキノコがね出てきたんですよ。まずそれで主人公の男の子と、その主人公のライバルの男の子が間違ってその5センチくらいのやつ食べちゃって5歳に戻っちゃった。どうやったら戻るかって言ったらね、主人公たち16歳だから、16センチのキノコを食べないと元に戻らない、でキノコ育てなきゃって言うんだけど、まあ、仲が悪くて年がら年中バトルしてるから、まあうまいこといかないわけですよちょっとうまくいったなと思っても、なんか数えてみたら17センチでこれ食べたら1個老けてしまうとか、ライバルのねこう何妨害で一晩経ってちょうどよく育つかなと思ってたら、一晩中水あげられてたらしくてお父さんの年齢をも超えるめちゃめちゃでかいキノコに育っちゃったの。なんでこれ持ってきたかって、私二次創作の年齢操作ものがすごい好きなんですよ。よくないですか、薬でも何でもなくキノコの影響でその年になってしまう。で別に薬とかじゃないから時間制限がない、戻り方はしっかりしてる、こんな安全なギミックがあるだろうか。いやね、なんか基本的に好きなキャラクターの子供の時の姿を見たいみたいな願望があるんです。子供のキャラクターが好きなんじゃなくって、そのキャラクターが どうやってそこの地点まで成長したのかが見たいタイプなんですけど、子供化するとね、そこが簡単に見られるんですよ。でそういうのを見たいから、もう公式でそれを出してくれたのがめちゃめちゃ嬉しかった、かつめちゃめちゃ可愛かった。なんかね、なんかこう主人公がね、え、これ本当になんか、あれ効果なくなっちゃったのって確認するためにライバルの男の子にわざとなんか3センチくらいのキノコポイって食べさせるんです。その場でシュンってちっちゃくなるから、あ大丈夫だ、あ大丈夫だって言いながら、こいつ簡単にライバルのこと蹴落としやがったなみたいな。もうそのテンポとギミックの高さが面白くて面白くて、なんかで未だに読み返すんですよ、あまりにも可愛くて。めちゃめちゃ可愛いんでね、33巻だけでも読んでもらいたいと思うんですけど、まあまあでもね全部読んでもらいたいんですけど、今回はランマ2分の1の年の数だけ。なんかね、不思議なキノコで、実はそのライバルの男の子がもともとなんか山ごもりしてた中で見つけてきたらしくてなんかね、まあその世界線の中ではって感じなんですけど、もしかしたら現実世界にもどっか新種のキノコとして生えてるかもしれないんで、皆さん夏休みの研究にでもどうぞ探してみてください。はい、以上、真剣語り場魂の叫びのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
フランケンアイズ声優オーディション開催、お台場にあるラジオ放送局レディオ365、そして株式会社アイビジョンによる2020年12月24日公開予定のラジオドラマフランケンアイズの声優オーディションを開催します。参加希望者はフランケンアイズ特設サイトによる募集要項をご確認の上ご応募ください。 URL はfranken-eyes.com franken-eyes.com。 今作のあらすじと本編が始まるまでを描いたオーディオブックをキャストにて公開中ですので、ご興味のある方はぜひご視聴ください。なお、本オーディションに合格された方はラジオドラマにご出演いただくほか、広報活動イベントへの出演をお願いさせていただく可能性があります。募集期限は9月12日となりますので、ぜひ皆様ご応募お待ちしております。
トメヤKのトメラジ、まだまだ続くよ。
話題のトレンド、リツイート。このコーナーでは、今ツイッターでトレンドに上っているワードなどを調べて紹介するコーナーです。それではね、今回ご紹介するのはこちら。ででん。ケサランパサラン。なんか、なんじゃろなっていう人も多いと思うんですけど、どうでしょう、ケサランパサランご存知ですか？私ね、あれなんですよ。一番最初はね、出会いはヌーベだったと思う。なんかね、ちょっと目玉ついてて可愛かった記憶。なんか、なんだっけ、学校の怖い噂って、学校の花子さんみたいなのフジテレビのね、何、ポンキッキでやってたアニメのホワホワさんみたいな感じで可愛かったかな。なんでこれかって言ったら、なんでか知んないんですけど、毎日新聞で載ったんですよね、ケサランパサランが。なんだろう、ネタないのかなみたいな。いやでも今更ケサランパサランって なると思うんですけど、なんかね、まあ、噂によりますと、空からふわふわ舞い降りて幸運をもたらす言い伝えがある謎の物体ケサランパサラン。なんかね、山形県の鶴岡市では地元農協のキャラクターとしてケサランちゃんっていう風に親しまれてるとか、なんかね、ちゃんとね、しっかり飼育方法とかあるんですよ、この不思議な物体。本当にね、なんか江戸時代以降の民間伝承上の謎の生き物とされる物体で、なんかね、外観はタンポポの綿毛とか、完全になんかウサギの尻尾みたいなふわふわした白い毛玉なんですって。大体ね、なんか空中をフラフラ飛んでるって言われる、なんか一つ一つが小さな揚力を持つ妖怪みたいな感じにも言われてるらしいんですけど、なんかね、植物か動物かわかんないんですって。未確認動物として扱われることもあるらしいんですよ。そのケサランパサランの名前の由来としては、あのスペイン語のケセラセラ が語源だっていう説と、日本語のねケサラバサラっていうボンゴが語源だっていう説と、なんか羽毛のようにパサパサしてるからってよくわかんない説とかあるらしいんですけど、なんかいろいろあるんですって。でもね、なんかね、ちゃんと飼育方法もあって、なんだっけな、穴の開いた霧の箱の中でおしろいを与えることで飼育できて、まあ、増殖したり持ち主に幸せを呼んだりするっていう風に言われてるんです。でもね、なんか穴ないと窒息死しちゃうんですって。おしろいは香料とか着色料の含まれてないものがいいらしくて、1年に2回以上見るとその効果が消えちゃうっていう噂もあるんですよ。なんかね、あんまり人に見せない、知らせない方がいいからって代々密かにケサランパサラン伝えてる家もあるらしい。ようわからんなこれっ っていうのが毎日新聞に載ったんですって。なんで毎日新聞に載ったかよくわかんないんですけど、なんかね、今それがね、なんだっけ、クラゲ展示数世界一で知られる市立加茂水族館の入場ゲート先の魚の水槽前にあるっていうことで、これがね、なんかそこの水族館の入場者数が減ってた時にそれをこう展示し始めたら、なんかクラゲの赤ちゃんの新種みたいなの発見して、そのおかげでお客さんが増えたみたいな、そんな幸運のケサランパサランだったんですって。まあね、最近ね、ちょっとあんまりにもネタがないとはいえ、それでええんかみたいな感じなんですけど、でもまあ可愛いからいいか。どうでしょう、なんか昭和でもないな、なんか平成くらいのね、民間伝承、おしろい食べてなんか幸運をもたらしてくれるふわふわの妖精がいるらしいよみたいな話は結構平成初期くらいの都市伝説的なねところであったかと思うんですけど、なんか今さらというか、またこの令和の時代に再びお目にかかるとは思ってなかった。しかも意外とちゃんと考察されてるみたいな、思わなかった。それでなんかね、ツイッターの方ではね、あ、ケサランパサラン見たよみたいな感じで、今ペットのね丸まって寝てる写真あげるのが流行ってるんですよ。結局みんなペットの自慢したいだけかいみたいな、そんな感じはあるんですけど、いやでもね、なんか癒されるからまあいっかみたいな。あとね、本当になんか写真見るとね、完全に何、ウサギの尻尾そのまま持ってきましたみたいな、ウサギの尻尾のフェイクファーですみたいな、そんな感じなんですよ。そうするとね、だんだんなんかこう、何が何だかよく分かんなくなって、とりあえず可愛いな、とりあえずタイムライン可愛くなるからいいかな。いやでもね、なんか実際にこれケサランパサランこれ祀ってますよみたいな写真とかも上がってきたりして、いや日本まだよくわかんないものがこんなに飛び交ってて、捨てたもんじゃねえなぐらい、捨てたもんじゃねえなと思いつつ、なんかポメラニアの丸まって寝てる画像とかを一緒に見てます。かわいいね、ハムスターの丸まってるのとかかわいいね。ね、ということで、ちょっとこうふわふわな時期ですけれども、ふわふわな時期にふわふわなものの話題を持ってきてみました。もしかしたらね、その辺怒ってるかもしれないので、さっき言った年の数だけと一緒にその辺の山の裾あたりとか探したら、もしかしたらいるかもしれません。その水族館の館長さんもなんか釣りかなんか行った先で見つけたとか言ってたんで、皆さんもね、よかったらぜひキノコと一緒に探してみてください。以上、話題のトレンドリツイートのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio
365、染め焼けの染めラジ、エンディングのお時間です。今回はね、真剣語り場魂の叫びでは、ランマ2分の1年の数だけご紹介しまして、話題のトレンドリツイートではケサランパサラン紹介しました。 ねえ、どっちも本当にあのそこら辺もしかしたら植え込みの影にでもいるかもしれませんね。どっかにいるかもしれない、いつでも探しちゃうかもしれないなんかね、もし見つけたよみたいな報告あったらぜひお願いします。なんかね、それ以外にもあの、まあ、応援のメッセージだったり、真剣語り場のね、俺はこれが好き、私はこれ好きだから紹介してとか、この叫びを聞けよみたいなのありましたらどしどしお待ちしてます。あの番組冒頭でもご紹介しましたけれども、番組ページにコメントいただくか、もしくは直接メールアドレスの方までメッセージいただけたら嬉しいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当にね、最初も言いましたけど、皆さん暑いですし、まあ、やっぱりね、新型コロナウイルス症等と感染症怖いって聞いてますから、まあ、できるだけね、こうお外の活動を控えるというよりかは、自分の体のね、なんだろう、体調に対して耳を傾けてみるっていうのをじっくり一回やってみる、夏にしてみるのはいかがでしょうか。知り合いがね、なんか泊まったら回遊魚かなみたいな人がいたんですよ。本当に徹夜で仕事をして、そのまま飲みに行って、また徹夜で仕事するのを3回繰り返すみたいな、そういう人がいたんですけど、ちょっとこの不況の中でお仕事が一度ちょっと止まってしまって、そこから俺徹夜で飲めなくなったって言ってたんです。いや、いい年なんだから徹夜で飲むなよって話なんですけど、で今ちょっとお仕事の量が戻ってきて、同じことやろうとして、ダメだ、寝ないと持たないって言って、徹夜で仕事やって、飲みに行ってまた徹夜で仕事するみたいなの、まあ、2回しかできなくなったって豪語してたんで、いやもうちょっと休みなよみたいな思ってるんですけど、でもね、人間こうやっぱり動き続けてきてたから、そのしんどいのが分かんなかっただけで、一回ちょっと止まってみたら、あ、実は辛かったんだって分かることがあったりしますから、そこはね、皆さんもしっかりちょっとこう今一度自分の体調、体のこと、ね、そういったところ、まあ、心の、ね、余裕だったり、そういうのもいろいろあるかと思いますので、ちょっとね、これを機会に一回立ち止まって自分の体と心と相談してみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは染谷圭介の染ラジ第16回目放送、探し物は見つけにくいものですか、これにて終了です。ここまでのお相手は、もうダルダルな格好するときはそれでも最低限日焼け止めをスプレーか半分ぐらいは使う勢いで使ってます、染谷圭がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.